ムザの耳汚し。
劇団ローヒネのボーカル吉郎です。
ベースの吉田です。
です。
はい。久しぶり。
久しぶりです。うん、9月、この2016年の9月にライブがあるとかちょっと前に言ってたけど、これはまあなくなりましたね。
あ、すいません。
あ、いやいやいや、そういうわけじゃないんだけど、まあいろいろもろもろの理由で
諸事情が。
諸事情あって。でまあ今日はまあ特にライブはないけれどもちょっと練習しようかということで、うん、スタジオに向かっておりまして、はい、そのまあスタジオに向かうで、車内で撮っております、うん、で超久しぶりだけどなんかどうだったの8月は。
8月は何にもなかったね。
何にもない。
何かあったかな。
いやね、もうとにかくうちは忙しかったね。
あ、おそば、
米初そばは、新聞とかも出たり、あとラジオにもちょっと出してもらったりとかして、うん、そういうのもあったのかもしれないけど、もうとにかくも忙しくてさ、うん、先月はもう、まあ、儲かったよ。
まあ、パート募集してた
けど、してるけど来ないね。
あ、辞めちゃったな、もうと思って。
辞めたわけじゃなくて、もうさすがにもう体がきついわけよ。
あ、
しんどくてさ、忙しくて。
あ、増やすってこと。
うん、授業増やそうかなと思ってるわけ。
なるほどね。
あ、だからそうだ、こっちで募集しましょう、うん、米初そばでは現在、うん、パートもしくはアルバイト、どっちでもいいんだけど、まあ、誰か募集してます。まあ、詳細は、まあ、ご連絡いただければお話ししたいと思いますので、面接にぜひいらしてください、はい、以上ですね、うん、じゃあまあですね、久しぶりに、まあ、この8月忙しかったんだけど、うん、まあ、その時に、まあ、ちょっと起きた多少面白かったことですかさ、うん、話したいんだけど。
あ、なんですかね。
まあ、うちの店にちょっと年配の人がさ、2人組で女性が入ってきたわけ。でもいらっしゃいませんみたいな感じで、
うん、
でまあ俺らもお水出してさ、
うん、
でそのお客さんも座って、うん、でメニュー見て、
うん
うん、何するかなみたいな感じで迷ってるわけよ、
うん、
でしたら外でさ、お店の外からさ、うん、ビービービーってめっちゃでっかい警報音が鳴るわけ。そして車の警報音だわけね。ビービービー死にうるさいわけよ。うるせえなと思ってたら、そのさっき来たこの年配の女性がさ、あい、おばあちゃん忘れてきたっつったんだよね。
おばあちゃん忘れた。
おばあちゃん、ね、そう、おばあちゃんを車に乗せて蕎麦屋まで来たんだけど、うん、でおばあちゃん降ろさずに2人だけ降りて、
うん、
で車ロックして、
うん、
でしたらおばあちゃんが自分で中から開けようとして警報になったみたいな。
車の警報装置が反応して、
で慌てて連れに行ってさ、その人がで連れてきたおばあちゃんがめっちゃヨボヨボでさ、
危ねえな。
ギリギリだったよね、多分ね。
いや、これ忘れてたら死んだかもしんないな。
危ないよ、
夏だしな。
危ない、暑かったしさ、その日さ
日中あれな、死ぬもんな。
死ぬよ、
置き去りにされたな。
ちょっと不謹慎かもしれんけど、ちょっと笑ったんだよね。あれ、おばあちゃん忘れた。
おばあちゃん忘れた。
これ面白かったね。あとね、ちょっとテレビでも沖縄では CM やってたんだけど、内地でもなんかちょっと有名っていうかさ、少し話題になって心斎橋でなんかちょっと写真展やってたりしたみたいなんだけど、ああ、サプールって知ってる？
ああ、知ってるよ。
あ、これね。
あれでしょ、アフリカ
のコンゴのなんか世界一おしゃれな人たちみたいな。
ああ、知ってる。
なんかこれちょっと写真あげるので、コザの耳汚しのホームページに見てほしいんですけど、なんかコンゴの人たちがなんかすげえ、まあ生活は貧しいんだけど、このファッションにすごく情熱を注いでいて、なんか休日になったらそのまあ自慢のファッションで街を練り歩いてさ、
うん、
でそれでまあなんか平和を訴えるじゃないけど、
うん、
このなんつうか洋服汚れるから喧嘩はしないみたいな、なんかそういう感じで結構そういう非暴力を訴えるような活動かどうか知らんけどな、まあ、そういうのが人たちがいるみたいだわけ、
うん、
サプール、
うん、
コンゴの人たちね、
うん、
結構なんか本当におしゃれなスーツ着て、
うん、
って感じで沖縄でもちょっと話題になってたんだけど、
うん、
この人たちほら着てたの分かる？
着てたの？
沖縄に。
あのプラザハウス。
そう。
プラザハウ
スで写真展してて、プラザハウスに来たのかどうかちょっと分からんけど、一応多分
実の人。
沖縄にも本人たちが来たんだよ。
そう。
で、ちょっと俺はまあこの話、俺が言い出したわけじゃなくて、ちょっと確かな筋から聞いた話ね、これ。この関係者からちょっと聞いた話なんだけど。このサプールのメンバー、
うん、
まあ何人か来たわけですよ、
うん、
めっちゃボディーガードついてるんだって。
へ
え、うん、もうビップ待遇よ。
ほうほう、
すげえなって。もう一人にも一人つくぐらいの勢いね。
お
ボディーガードついてるって。
お
すごいねっつったら、
うん、
違うんだよと、
うん、
あいつら手癖悪くて盗みを働かないように見張ってるっていう。なんかちょっと
彼らを守ってるんじゃなくて、
彼らは守ってるんじゃなくて、彼らは手癖が悪いっていう、
周りを守ってるんだ。
そうみたいでしたね。そういう話らしいです。今俺なんか人種差別してるわけじゃないよ。そういう話をちょっと関係者からね聞いたんです。なるほどじゃないけど、ええと思ったね。
テレビで見たんだよ俺、それ知ったきっかけはさ。
ああそう、
サプール、
うん、
で見てて、まあそう、ね、そうおしゃれしてさ、
ね、派手なスーツ着て、
あの平和のたん、なんか平和を訴えてるみたいなノリでしょ、
うんうん、娘はいいんだ
けど。でこいつらがさ、うん、このそういう格好をしてさ、うん、自分のお家に帰るわけ、
うん、
帰ったらやっぱお家もボロボロボロボロのさ、やつお家でさ、
うん、
でもその自慢のさ洋服をこう紹介するわけさ、
うんうん、
これはいくらで、もともといくらだったけど一応安く買ったけどいくらでみたいな。でも安くても結構高いんだよ。
高いとか、
ブランドもんだからさ、
なんか給料の何ヶ月分かぐらいのかけて買ってるらしいな。
そんな勢いな、
うん、
超奥さんなんか二律だけどね。
奥さんが何、うんざりしてる。
奥さんうんざりしてる。マジでもう本当にも
う
顔がもうくっちゃうみたいな。
こいつら何やってんだ
ろう。こいつら家庭は守れてるのかな。家庭の平和
だからさ、俺ら彼らのことを否定するわけでもないし、あんまりそこまで詳しいことは知らないけれども、なんかやっぱりそういう部分はあるんだろうね。
そっから始めないかねと思う。
小さいところから平和を持っていこうぜと。そうそう、
手癖を直してさ。
手癖直す。
奥さん大事にしてさ。
うん、うん、まあそうだね、うん、
その隙間を見ておしゃれしたらいい。
でもさ、
うん、
それだとさ、
ああ
世界には飛び出せなかったわけじゃん。
まあまあまあ、
日本に来たりとかはできなかったはずだよ。
ああ
どっち取るよ。世界に出たいでしょ。
そうだけどさ、
うん、やっぱ小さなさ、うん、平和よりもさ大きな平和を訴え出た方が、
あの
海外とかに行けるんだよ。
極論よ、はあ、うん、これ誰が嬉しいの。
何が
サプールしてさ、
うん、
部屋を訴えて、誰が
やってる本人たちだけなのかね。だって、まあ、かっこいい格好してるし、結構羨望の眼差しで見られることもあるみたいで、ね、すごいアイドルみたいな感じの扱いみたいなんでしょ現地でも。一応ね、
誰が嬉しい。
いやだから
本人たちは、本人たちより
本人嬉しい。嫁さんも嬉しくない。
嫁さん嬉しく
ない。給料何ヶ月分もかけてスーツ買われたら大変だもんな。
大変だよあれは。
それをちょっと食費に回してくれみたいな。今後だって貧しい国なんでしょ。
そうだよ。
ちょっとでもだからそれでギャラとか出てんのかね。
いやいや、
海外に出る。
あ、そういうのはやっぱあるんじゃん。ギャラか分かんねえ。まあ多少はってとこじゃない。
出るかねえ。
うわ、いや出ない。こう出したら出してます
。旅費だけでしょ。旅費だ。
まあ旅費だけだと思う。その、
うん、あでもまあそれをその経験で、うん、なんていうかそれをなんかみんなに話すみたいなことで儲けていってほしいね。
まあまあ。
うんうんうん。
あでもなんか写真集とか出てるみたいな。
いやその売り上げをちゃんと
本当に分配
するのかね。
その売り上げで靴買うでしょ。
買うね、間違いなくね。
彼らは、
うん、買うね。
まあまあいいんだけど、
まあ、買うだけは。買えなかったら盗むかもしれないし。 彼らバカにしてるわけじゃないけど、俺結構そういう話聞いたからさ、しょうがないよねそういう風に言われてるっていうのはさ。
クザの耳汚し。
昔さ、うん、あの俺鼻悪くてよ、
うん、
まあ鼻炎みたいな感じで耳鼻科通ってたわけ。幼女は耳鼻科行ってた？
通ってはないけど、うん、俺も今も鼻炎だし、全然克服してないんだけどさ、
うんうん、
あのひどくなりすぎたら中耳炎なんじゃんね。
あ、そっか、
うん、それで一回行ったことあるよ、耳鼻科行って。あ
のなんか定期的に通うって感じじゃない？
通う感じじゃない、もう耳がさ、もうボンボンしすぎてさ。
ボンボンする？
ボンボンするのか鼻水なのか。
ああ、そっか、溜まってから、
うん、耳のとこに溜まっちゃうんだよあれ。だからそれ、
じゃあ通った方がいいんじゃないのそれ。
あ、今はそこまで広くはなんないけど。あ、
昔か。
うん、あの一回なってそれ耳切開してさ。
あ、そう、
うん、生み出して
こうな話だね。
それだけだ。で、
いや、ごめんね、なんかそんな重い症状のあった君にこんな話してるのもなんだけど、別に俺は重くはなかったんだけど、やっぱり多分親が心配性だったのかなんか知らんけど、
うん、
俺は何にもあのなんか悩んでた記憶はないんだけど、小学校5年とか4年とかかなぐらいの時、結構定期的に通ってたっけ、耳鼻科にね。耳鼻科の治療ってさ、なんか細いさ針金みたいな先にあの出し目みたいなのがついてて、それを鼻にブスって刺してた
の。ああ、なんかやった記憶が。
なんか信じられないぐらい奥まで刺すわけ。こんな入るのぐらい。でまあ最初は怖かったけど、まあ、全然慣れてさ、を刺して、でしばらくして先生が抜くみたいな。でその後に吸引して、で終了みたいな。で吸引したらなんかすげえな、口の周りに水がつくなとか思ったりして、なんかそんな感じだったんだけど、
うん、
この時にさ、なんか相当症状がひどかったんだろうね、他の人よ、
はい、
俺の隣に座ってたやつなんだ、あの、隣で治療してたやつなんだけど、
うん、
俺は細い針なんだけど、
うん、
この隣のやつはもう死ぬほど太い杭を鼻に刺したわけ。本当に吸血鬼が胸に刺されるような木の杭、
はいはい、
このめっちゃぶっといのをさ鼻の穴に刺すじゃん。で先生がさ、木槌でコンコン叩くわけよ。コンコンコンっつって、何これみたいな。あの治療の様子が今でも頭に残ってんだけど、何なのこれみたいな。ま
あ、
とにかくたまにそういうやつがいたわけ。
はいはいはい、
教授、あれ何だったんだろうね。
鼻でしょ。
鼻にさ、めっちゃ太い木の杭を刺してさ、それを木槌でコンコン叩いて、
もう
鼻の穴を広げる手術だったのかな。手術っていうか施術。鼻の穴がその小さいから、
うん、
通りを良くするためにやってたのかちょっと俺知らんけどさ、
うん、
もう本当に信じられないぐらい太い杭だわけよ。
もう
俺もう怖かったよあれは。
鼻くそがあるのが固まりまくってて崩していってたのかね。
もう持ってこがないけど、
うん、
今でもあるのかな、あの治療は。
どうなんだろうね。
あと治療で行ったらさ、
うん、
あの昔おしっこしに行ったらさ、
うん、
学校で、
はい、
行けってなってたよ、チンチンが、
うん、
して見たらなんか白いのが出てきたけど、いいって、何これと思って、
うん、
でそれもうまあ、その時恥ずかしいとかなんとかよくわからんから、お母さんに言うさな、
はい、
お母さんと、
お
チンチンが痛くて白いの出た
っつって。何歳のこれ。
小4か。
小4か、
うん、多分ね、あれ進行者だったから、小5だな多分。で小5の時にさ、
精子、
精子じゃないと思うん
だ
よ、痛かったから。
あれまだ作られる年じゃねえもんな、
うん、いや作られてはいると思うけどね。
作られてる。
俺初オナは中学になってからだから、
うん、
多分それじゃないと思うんだけど、
うんうん、
まあ、とにかく痛いってなって、うん、でそれでそのままそこけあの病院行ったわけね、
うん、
したらまあ何なのか病状とかそういうの病名とか知らんけど、
うん、
とにかくその時に、
うん、
先生が、
うん、
俺のチンコの顔をぶって向いたわけ。
う
ん、はぁ、あ、なんかこれみたいな。 初めて見たわけよ。
あ、うん、中身を。
中身を。俺皮かぶってるじゃん。いきなり先生が俺の皮を剥いたわけ。はぁみたいな。あの時の俺お母さんの顔忘れないよ。お母さんがすごいなんか切ない顔してたっていうかさ、お母さんが。
いやでもそのおかげであれじゃない。
僕はそれでさ、なんか脱脂綿でこう消毒するっつの。こうあのピンセットで脱脂綿挟んで、なんかイソジンかなんかつけたやつなのかな。それでこの気筒をさ、ちょんちょんちょんちょんしていくわけよ。もうなんとも言えないあの痛み。初めて触るからそこは。外気に触れるからその気筒はね。もうあの思い出ったらないよね。でそれをまた戻してさ、何だったんだろうあれみたいな。もうなんつうかあのミミズみたいなのが出てきたみたいな、でかいミミズが俺のチンポがでかい。
恐怖だっただろ。
怖かった。いきなりさもう青白いわけ、ほらこの覚えてない、この皮剥いた時の状態で赤みって言ったの覚えてない。
ああ
俺今思い出したけど。
覚えてる覚えてる。
あの皮かぶってるやつの若い時ね、この皮をブッて剥いた時ね、出てくるこのでっかいミミズみたいなやつ、これ赤みって言ったんだよ沖縄では。
俺
ら
の気筒のことでしょ。
気筒のこと赤みって言ったこれ。要するに今赤みなんだよ。
赤い
身肉の赤みっていうかさ、赤いからさ多分赤みって言ってた。でもそのほらもうあの尿道がもう口みたいじゃん。で、あの要するにエイリアンっぽいじゃん。目がないみたいな感じ
でさ。エ
イリアンだな。もう俺もあの時ミミズみたいだなと思ったけど。しかもあの若すぎてさ、青白かったんだよ。その色が。もうあれはでそれをまあなんか数年後ね、包茎っていうのがあるっていうのを知って、皮が剥けないと。やべえっていうのをまあ聞いて、俺はお父さんに真剣に相談して、でお父さんがじゃあバコって剥けと、俺もそうだったっつってそれで教えてもらって、バコって剥いて、もう痛い日々を過ごしたわけよ。あれパンツにくっつくから痛いわけよ。
痛いな。あんな
幼児はそんな悩みなかった？もうズル剥け？
いや僕あれかぶってますよ
今でも。
なんちゅう、
火星っ
つうの、火星なんちゅうの、半分かぶりっていうの、
なん
ち
ゅう。あ、そうなんだ。
新火星、
火星なの。
僕来たら、普通に
僕来たら
ベローンって言うけど、
ベローンと行くけど、
ノーマル、通常時は待機時はさ、
ノーマルは半分かぶってると。
そうそうだ。
あ、そう、
待機してる時はね。
これさ、だから今その包茎で悩んでる人にちょっと伝えたいんだけど、多分幼児みたいに勃起したら、まあズル向けになる、でも勃起しなかったら半房状態っていうのは、まあ多分火星っていうのかな、
火星なのか
分かんない。
神聖と火星があるな、
あるけど、要するに神聖の方がズル向けになる。
ズル向けになる、
頑張ったら。新生保険の人の方が、頑張って剥いたら痛いけど、剥いたらその先が狭いから戻らんわけよ。
ああなるほど、
ね、根元に書きかかって
蛇口にホースを突っ込む。
蛇口にホースを突っ込むって何すか。
ホースみたいな、
仮首にさ引っかかるわけ。
引っかかるんだよね。
先のホースがさ、ホースの穴が小さいから、それを無理やりこうバコって引っ張ったらさ、口が小さい分仮首に引っかかりやすいから、それ戻らんわけよ。で俺多分それだから俺ズル向けなんですよ。
これってさ、もともとはどっちがいいんだろう。
だからさ、これキリスト教とかの問題にもなってくるんじゃん。イスラム教とかユダヤ教とか、要するに何だっけ、何つうんだっけ、カツレカツレ
ではなく、あ、でもアメリカではもう生まれた時にそれやるっていうから
な。っていうし、でカツレっつうのは結構衛生的に、そこがまあバイキンが入ってしまってやばいから。だってそうじゃん、
かぶってる方が
バイキンが入る
んだ。
でしかもただ地域的なものもあったっていう話聞いたことあるよ。その要するにユダヤ教だとか、最初の宗教が発生した場所がさ、そういう 砂漠っぽいイメージがあるんじゃないかしら、俺の解釈ではね。だからあんまり衛生的に良くなくて、なんかそのチンポコにほら砂がいっぱい入りまくったとか溜まるわけじゃない。
ああ、そうか、溜まるのか。俺なんかイメージでは皮かぶってる方が
守られてるっていうね。
ガードされてるのかなっていう。
だから俺もそこは分からんけど。
分からんね。
一応なんかなんとなくもう入り込んでしまったらもう出ることができないじゃん。
そうだね。
方形だったら。
洗えないもんな。
洗えないでしょ。だからそれを多分防ぐために、
うん、
皮を切って切るっていうのを宗教的な儀式にしたんだよ。まあ生き残るために。
ああ。それがあれだったよね。
そう、生き残るための儀式としての
後のかあれ
だった、ね、割礼になったと思うんだよ。で俺はだからそれはもうあの、ま、真っ向から反対意見言うけど、これあの切る必要なかったなと。もう向きゃよかったんだよ。
向きゃよかった。
なぜならあの先が細い人はずる向けになるから本当に仮首に引っかかって ね。仮首っていうのあれ横から
こう俺今初めて聞いたよ。仮首。でも分かる
よ、ね。なんとなく分かるよな。
鎌首みたいな。
鎌首も俺横からだけど、まあいいや。そういう感じだね。
うん、
いや皆さんもだから本当に新生方形悩んでるんだったら、
うん、
まあもうそれはもう痛いのはもう覚悟の上で、1週間ぐらい我慢したら大丈夫だから。
あの大人になっても強するやつかね。
何が？
もう無理やり向くやつ。
うわ知らんけどするんじゃない。だってもう成長しないでしょ、
うん、
だからもういいんじゃない。
するのかな。
多分
でもあの皮で子供の時は、
うん、
あの成長するじゃん、
うん、
からあの先剥いちゃうと、剥いちゃったら、
うん
うん、仮首止まるわけでしょ。
のかね。
止まるわけでしょ。
ああそう。
でそのキープされた状態で大きくなっていくから。
なるほどなるほど。
あの一旦もうあれじゃない、成長しちゃったらもう皮もその分の皮の容量がさあるから。
違うんだよ。今多分幼児はさ、その皮とさその赤身がさ、うん、一緒に成長していって大きくなっていくっていうなんか概念があるのかもしれないけど。皮だけはちょっと成長が遅れてしまって、赤身だけが大きくなってっていうのがあると思うんだよ。要するにそれでパンパンになると思うわけ、勃起した時に。でそれ多少痛みを伴うはずなんだよ、皮痛いみたいな。
あそっか、そういう人たちは勃起してもついてきてる。
勃起してもあの被ってっから、
ある程度被ってる、
うん、ある程度っていうかもう完全被りの可能性がある。
ああ そ, うね、
それが神聖だと思うからね。うん、口をさあのチューする形にしてよ。
うん、
勃起してもその状態になってんだよ。その多分
ちょ真ん中だけちょっとポコッと
ちょこっと見えるかもしれないけど、
穴が開いてる感じなんだろうね。
そうそうそうそう。でもそれ見えない可能性もあるけどね。
分からない人もいるだろう。
そう。でその状態はちょっとあんま良くない気がするから、
うん、ちょっとね、
いいか悪いかは知らんけど、
思い切ってやってもいいかもね、
うん、まあ、もし悩んでんだったら思い切ってパコッと剥いてさ、痛いかもしらんけど、あ切れたって思うかもしらんけど
でもちゃんと包茎手術ってあるからね
あるけどさ、俺あれ
そっち頼んだ方がいいでしょ。
あれさ、うん、そうか、その最初の剥く時の痛みを軽減するだけのものであってその後のあの要するに赤身とパンツが触れる時の痛みはあると思うよ、
うん、
だからそれはもうどっちにしろ鍛えないといけないから、
うん、
まあ、その切るあのこの剥く痛みをなくすために何万円か払うかどうかってこと、うん、知らんよこれはこればっかりはでもだからなんか、まあ、俺が何が言いたかったかっていうと、包茎に関してはまあこっちに相談してくださいって話なんですよ。
だどっちに？
俺に。
よいしょ。
ああ、
そっか。
答えるから。
ああ、分かった。
よいしょ。いや、俺も包茎歴は短いけどね。なぜならもうその初期の段階で俺はパコッと剥いたから。
まあでも理想はそうだろうな。その幼少期のにやっちゃった方が。
幼少期っていうかまあ中1ぐらいかな。
ちょっと多いかもな。
そうそうそう。だからなんかあのあったらぜひ相談してください。
分かった。
うん、
俺の息子。
まあ幼児はまあ幼児はもう向けてるからいいんだけどさ。
まあ
お前の息子とか。
息子がその相談年だったらちょっと
俺の話参考にしてさ教えてあげてよ。
あやってよでしょ。
俺がいる。分かった。その時はちょっとぜひ行ってください。
ああ。
じゃあこんな感じで終わらせていただきます。
はい、
この番組は小座の耳汚しという番組でございまして。 くぐっていただいて、そちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたします。
うん、
で、まあツイッターなどでつぶやくときには、ハッシュタグ小ざ耳、シャープ、カタカナ小ざ漢字耳でお願いします。で、小ざの耳汚しのホームページでは T シャツ売ってたりとか、あと小ざ耳そば、沖縄そばも買えるようになってますので、であとまあお写真集というまあエピソードに関連した写真なども載せておりますので、まあ、よかったら見に来てください。
はい、
以上です。
はい、
じゃあ話したいことは
大丈夫
です。じゃあまたいずれ。
はい、クザの耳汚し。
私どうしてこんなに面倒くさい性格なんでしょうか。
僕にはどうして友達ができないんだろう。
わしなんでこんなに人見知りなんやろか。
そんなお悩みズバリ解決。コミュ障のコミュ障によるコミュ障のためのポッドキャスト、その名も
中近東ラジオ。
ただいま絶賛配信中。
聞いてくださいね。ださいね。ださいね。ださいね。